寿永2年弥生上旬に兵衛の助と木曽患者義仲不快のことありけり、兵衛の助木曽追討のためにその姓10万余騎で信濃の国へ発行す。木曽は与田の城にありけるが、これを聞いて与田の城をおいで信濃と越後の境熊坂山に陣を取る。兵衛の助は同じ菊に善光寺に着きたもう。木曽目の戸の今井四郎兼平を使者で兵衛の助のもとへ使わす。いかなる司祭のあれば義仲討たんとはのたもうなるぞ。御辺は当八カ国を打ち従えて東海道より攻め上り、平家を追い落とさんとしたもうなり、義仲も当選北六両道を従えて今一日も先に平家を攻め落とさんとすることでこそあれ。何のゆえに御辺と義仲仲をたごうて平家に笑われんとは思うべき。ただし重郎クランド殿こそ御辺を恨むることありとて義仲がもとへおわしたるを、義仲さえ菅野をもてなし申さんこといかんぞやそうらえば打ち連れ申したれ。全く義仲においては御辺に意思を思い立てまつらずと言いつかわす。兵衛の助の返事には、今こそさようにはのたまえども、確かに頼朝打つべきよし謀反の企てありと申すものあり、それにはよるべからずとて、土肥梶原尾崎としてすでに打つ手を差し向けられるよし聞こえしかば、基礎真実異種なきよしを表さんがために、着手清水患者義重とて少年11歳になる子患者に雲野望月諏訪藤沢などいう聞こゆるつわものどもをつけて兵衛の助のもとへ遣わす。兵衛の助、この上はまことに異種なかりけり、頼朝いまだ成人の子を持たず、よしよしさらば小西孟さんとて清水患者は愛愚して鎌倉へこそ帰られけれ。平家物語巻7、清水患者です。原文はいつものように学びやホームページ www.voiceblog.jp/学びやで見ることができます。前回は木曽義仲陣営の巧みな作戦に平家が見事に騙されてしまった場面をお送りしました。いよいよ勢いを増す源氏ですが、今回取り上げるのはそんな源氏陣営内部で起こったトラブルを描いた場面です。それでは本文を見ていきます。寿永2年弥生上旬に兵衛の助と木曽患者義仲不快のことありけり、こんな意味です。寿永2年3月上旬に頼朝と義仲の間に対立があった。兵衛の助木曽追討のためにその姓10万余騎で信濃の国へ発行す。頼朝は義仲追討のために総勢10万騎余りで信濃の国へ向かった。木曽は与田の城にありけるが、木曽義仲は与田の城にいたが、これを聞いて与田の城をおいで、このことを聞いて与田の城を出て信濃と越後の境熊坂山に陣を取る。信濃と越後の境である熊坂山に陣を敷いた。さあ頼朝と義仲の対立が勃発したようです。打倒平家に向けてこれはあまり良い動きではありません。続きを見ていきます。兵衛の助は同じ菊に善光寺に着きたもん。頼朝は同じ信濃の国善光寺に着きなさった。木曽目の戸の今井四郎兼平を使者で兵衛の助のもとへ遣わす。木曽は目の戸の今井四郎兼平を使者として頼朝のもとに遣わす。義仲の手紙の内容です。いかなる司祭のあれば義仲討たんとはのたもうなるぞ。どのような事情があって義仲を討とうとおっしゃるとのことなのか。御辺は当八カ国を打ち従えて、あなたは関東八カ国を従えて東海道より攻め上り、平家を追い落とさんとしたもうなり、東海道から攻め上って平家を追い落とそうとしなさるそうだ。義仲も当選北六両道を従えて、私義仲も当選道北陸道を従えて、今一日も先に平家を攻め落とさんとすることでこそあれ。ただ一日でも先に平家を攻め落とそうとすることである。何のゆえに御辺と義仲と仲をたごうて、どういうわけであなたと私が仲たがいをして平家に笑われんとは思うべき。平家に笑われようと思うだろうか。そしてこの義仲と頼朝の対立の原因と思われることについて語られていきます。ただし重郎クランド殿こそ御辺を恨むることありとて、ただし源行家殿があなたを恨むことがあると言って義仲が元へおわしたるを、私義仲の元にいらっしゃったので。さてこの重郎クランドという人物は源為義の十男にあたる人物です。頼朝に領地を願ってもそれが叶えられなかったことを恨んで義仲を頼りにしたという背景があったとされます。義仲のセリフの続きです。 義仲さえ菅野をもてなし申さんこと、その上私義仲までもが行家殿を冷たくもてなし申し上げるようなことはいかんぞやそうらえば打ち連れ申したれ、いかがなものかと思いますのでお連れ申し上げているのだ。まったく義仲においてはご辺に一種思い立てまつらずと言いつかわす、まったく義仲自身としてはあなたを恨み申し上げませんと言いつかわした。さあ義仲からこのような手紙をもらった頼朝の反応です。兵衛之助の返事には、頼朝の返事には、今こそさようにはのたまえども、今はそのようにおっしゃるが、確かに頼朝を討つべきよし、謀反の企てありと申す者あり、確かに私頼朝を討とうとする謀反の企てがあると申す者がいる。それにはよるべからず、とてあなたの言うことは信じられないと言って、土肥梶原尾崎として、土肥実平や梶原景時を先陣として、すでに打ち手を差し向けられる吉木小石から今にも打ち手を差し向けられるとの旨が噂になったので、さあなかなか信用してもらえない義仲はこんな手段を取ります。基礎真実異種なき義を表さんがために、義仲は本当に頼朝を恨む気持ちがないことを示すために、嫡子清水患者義重とて、嫡子の清水患者義重といって、少年11歳になる子患者に、11歳になる元服間もない若者に、運の望月諏訪藤沢などいう聞こゆるつわものどもをつけて、運の望月諏訪藤沢などという名だたる武士たちをつけて、兵衛之助のもとへ遣わす、頼朝のもとに遣わした。そういわゆる人質です。我が子を人質として頼朝に預けた義仲の行動を頼朝はどう思うのでしょうか。続きを見ていきます。兵衛之助、頼朝の言うことには、頼朝のセリフです。この上は誠に異種なかりけり、この様子ならば本当に謀反の気持ちはないのだな。頼朝未だ成人の子を持たず、私頼朝はまだ成人した子を持っていない。よしよし、さらば子にしもうさんとて、よいよい、それならこの子を我が子にし申し上げようと、清水患者を愛愚して鎌倉へこそ帰られけれ、清水患者義重を連れて鎌倉へお帰りになった。さあこうして義仲の子義重が頼朝の人質となることで、源氏内部での対立は一旦回避されました。ですが実は翌年寿永3年正月に義仲は結局頼朝に討たれてしまいます。そしてこの義重も同じく寿永3年の4月には命を奪われてしまうこととなります。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。寿永2年弥生上旬に、兵衛之助と木曽患者義仲不快のことありけり、兵衛之助木曽追悼のためにそのせい10万余騎で信濃の国へ発行す。木曽は与田の城にありけれが、これを聞いて与田の城をいで信濃と越後の境熊坂山に陣を取る。兵衛之助は同じ菊に善光寺に着きたもう。木曽目の戸後の今井四郎兼平を使者で兵衛之助のもとへ遣わす。いかなる司祭のあれば義仲討たんとはのたもうなるぞ。御辺は当八カ国を打ち従えて東海道より攻め上り、平家を追い落とさんとしたもうなり、義仲も当選北陸領土を従えて今一日も先に平家を攻め落とさんとすることでこそあれ、何のゆえに御辺と義仲と仲をたごうて平家に笑われんとは思うべき。ただし重郎クランド殿こそ御辺を恨むることありとて、義仲が元へおわしたるを、義仲さえ菅野をもてなし申さんこといかんぞやそうらえば打ち連れ申したれ、まったく義仲においては御辺に一種思い立てまつらずと言いつかわす。兵衛之助の返事には、今こそさようにはのたまえども、確かに頼朝を討つべきよし、謀反の企てありと申す者あり、それにはよるべからずとて、土肥梶原尾崎としてすでに打つ手を差し向けられるよし聞こえしかは、基礎真実異種なきよしを表さんがために、嫡子清水患者義重とて、少年11歳になる子患者に、運の望月諏訪藤沢などいう聞こゆるつわものどもをつけて兵衛之助のもとへ遣わす。兵衛之助、この上は誠に異種なかりけり、頼朝未だ成人の子を持たず、よしよし、さらば子にしもうさんとて、清水患者を愛愚して鎌倉へこそ帰られけれ。本日の授業はここまでになります。